恵み、あなた方私の恵みにより頼んでいきなさいと主は仰られます。確かに私はこの年世にあってあなた方に勝利を与えていきます。その勝利は驚くばかりの勝利となっていきますが、あなた方はそれを勝ち取ろうとして頑張るのではなく、私の恵みにより頼みなさい、あなた方の信仰を解き放ち私の恵みにより頼んでいきなさいと主は仰られます。私は恵みを持ってあなたを祝福し、恵みを持ってあなたを助け、恵みを持ってあなたを導き、恵みを持って勝利を与えていこうと主は仰います。受けるに全く値しないもの、受ける価値もないもののうちに、私は豊かな恵みを注ぎ、あふれさせていこう。あなたは自分自身に関してそのことを知り、またあなたの愛する者たち、あなたの周りの者たちに対して、恵みが注がれることを信じなさい。私はその信仰を通して、そして私の恵みを通して、勝利を与え、栄光を表していこうと主は仰います。
この後は日々新たにされています。あなたの内なる人は日々新しく作り変えられ新しくされていることを覚えなさいと主は言います。今までのあなたではありません。この年まさにあなたは新しくなっていくと主は言われます。それは私の言葉に触れ続けていきなさい。この神の言葉に触れ続け、忍耐強く祈り続けていきなさい。あなたの心からの願いを捧げていきなさい。これらのこの御言葉と祈りによってあなたはさらに新しくされていく当初が言われます。
あなたは一生懸命に何とかしようとしてきました。でそうすればするほどうまくいかない、まるである地獄のようなところに落ちたことを私は知っていると主は教えます。愛する子は安心しなさい。私はあなたをそこから救い出し、あなたを豊かな知恵と導いていこうと主は教えます。100回何百回という階段を駆け上がることには大きな力があります。そしてあなたが私が用意したエレベーターの中に入り、ボタンを押せば、超高速のエレベーターが一気に100回でも数百回でもあなたを引き上げることを覚えなさい。私は恵みを持ってあなたを引き上げていこう。あなたは私の恵みというこの箱の中に、恵みの中に入るなら、私があなたを引き上げ、そして私の用意した場所へとあなたを導いていくと主は教えます。ドアが開いた時、あなたの前に新しい世界が、はるかに高いところにあなたが引き上げられているのを見て、あなたは驚くであろうと主は教えます。私は勝利をこの年あなたに与えていこう。恵みによって強くなりなさい。恵みによって祝福を受け、恵みによってあなたは私の栄光を見ていきなさいと主は教えます。あなたはそのことを信じ、あなたの唇に私の言葉を乗せ続けなさい。私はそのあなたの言葉の通りに私の恵みを表していこうと主は教えます。またある者はそれを語ることができないほどやめられています。愛する者よ、このあなたはその愛する者のためにあなたの前でそのように弱くなってもらえるんですが、その愛する者のためにあなたの唇に神の約束の言葉を載せなさい。私はあなたの告白を通して、そのあなたの唇から解き放たれる神の言葉を通して、その弱っている者のうちに私の技を表していくと主は仰せられます。
新しい愛と
愛する天のお父様、主イエス・キリストの名をたたえます。聖霊様を心から歓迎いたします。今ここにイスラエルの賛美に住まれる主は約束通り住んでくださり、私の戸中に留めてくださることをありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。また今日集えないでいる一人一人を心から感謝いたします。あなたがその場でその人を祝福し、あなたの豊かな恵みを添えてくださっていることをありがとうございます。また愛する天のお父様、あなたはすでに牧歌しておられる神の使命の朝日教会のあなたの溢れる民を心からありがとうございます。愛する天のお父様、私は今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、そしてあなたがこの新しく始まりました聖霊の2009年に用意されている祝福を共に豊かに溢れるほど抜けていくことができるように、その全てを共に抜けていくことができるように御言葉を持って私たちを導き出してください。語るものを雲を入れております。主を豊かに語ってください。ありがとうございます。あなたが今年素晴らしい祝福を私たちに与えてくださることを感謝します。感謝します。語ってくださることをありがとうございます。感謝してそのお名前によってお願いいたします。アメン。神感謝しましょう。ハレルヤ。たまにですね、主の祝福がありますようにと挨拶をして座っていただきたいと思います。祝福がありますように、祝福がありますように、祝福がありますように、祝福がありますように。私たちのために十字架に帰り、そして、復活された主に期待しながらですね、言葉に聞いていきたいというふうに思います。私たちの教会では新年は11月ですので、新年おめでとうございますということではなくて、西暦の新しい年をスタートいたしました。これからおめでとうございます。今年もですね、神様に用意されている祝福を共にたくさん受けていきたいというふうに思います。レス様が私たちを救い出してくださったのは、そしてレス様を信じて命を与えてくださったのは、もちろん私たちがやがてこの肉体が滅んだ時にですね、どうしてもみんな肉体の死を迎えますけど、天に帰って神様と共に、永遠の命を本当に喜び楽しむためです。でもそれとともに、まだ私たちがこの地上に生かされていることはですね、この地上で私たちがその神様からの祝福を実際にたくさんいただいて、神様がどんなに素晴らしい方かを人々に明かして、一人でも多くの人がイエス様に立ち返ってくるわけですね。その明かし人として私たちを神様は今生かしてくださっています。だから神様は私たちにたくさんの祝福を用意されているということを覚えてほしいんですね。でもちろん試練がないわけではありません。問題が起こらないとは聖書に書いてありません。この地上は罪人が生きていてサタンが支配しているので、たくさんの問題や試練が私たちに降りかかっています。特に昨年リーマンブラザーズのことが起こってから、経済的には非常に厳しい時代に入ってまいりました。お年玉もらった方は、今年のお年玉は去年の額でどうかという問題がありますけれども、まだそんなに影響ないかもしれませんけど、これから非常に厳しい時代に入っていることは、これはもう避けられません。クリスチャンは別かというとそうではないですね。でも、世の中が暗くなればなるほど、厳しくなればなるほど、この本当に私の地にある光を輝くわけで、神様の祝福がはっきり現れていますね。ですから、どうぞ皆さんね、試練や問題はあるんですけど、それに勝る神の祝福を受けるために私たちは神様が選んでくださったんだということをはっきり覚えててほしいと思うんですね。そしてその祝福を受ける鍵が何かというと、信仰なのですね。で、今日もここに、書いてありますね。一緒に大きな声で読みたいと思います。子供たちも一緒に読んでください、ね。ちょっと振りがないってないけどね、大体わかりますよね。世に勝つ勝利、神信仰で、ね、読めますよね。1の3、 なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ヨハネの手紙第1章4節、非常に力強く言ってありがとうございます。いつも言うように、神によって生まれたものというのはイエス様を信じた人、十字架と復活を信じた人は皆だから、全員世に勝つ。世っていうのは学校であったり職場であったり、家庭も場合によってはような場合がありますね。それからいろんなところですね。そこで私たちは勝利をする、霊的な勝利だけでなく実際的にも勝利をすることになります。そしてじゃあ具体的には私たちの信仰、これを通してこれをことが世に勝った勝利ですということですね。だからいつも言ってますように、今年は世に勝つ勝利で良かった年になる。たくさんね、10月の末には良かった証があふれることあると思います。ポリアンナっていう漫画に良かった探しってあるんですけども、今年はいっぱいですね、良かったことをね見ていきたいと思いますけど、で今日のところに行きます、ね。今日のところはですね、今日は子供も一緒なので長く話しませんので安心してください。20節、箴言18章20節ね、こちらで見ますけども、人はその口の実を結ぶ実によって腹を満たし、その唇によって収穫に満たされる。口の結ぶ実ってのは、つまり口が結ぶ実ってのは、口が話す言葉によってお腹を満たすと。何を語るかによってこう本当お腹いっぱいになるか、お腹が空いてるか、その唇による収穫に満たされる。唇による収穫、つまり何を話すかによって、その語った言葉の収穫。呪いを語る人は呪いを招き、祝福を語る人は祝福を受ける。また、勝利を語る人は勝利を受ける。敗北を語る人は敗北を受ける。何を語るかによって、その語ったことの収穫に満たされる。死と生は舌に支配される。死を選ぶか、生、命を選ぶかは、唇支配によって、舌、つまり告白、言葉によって支配される。どちらかを愛して人はその身を食べると。ってことですね。つまりこれはなかったら、何をあなたが語るかによって決まりますよってことを言っています。で、信仰という時ですね、もう今まで何度も話してきましたけど、一つは、神様を信じるんですけど、具体的には神様の言葉を信じることです。で、その時に、大きな信仰は必要でありません。カラス種でいい。で、誰でも持っているどんな小さな信仰でもいいので、それを用いる時に勝利を受けるってことを言いました。そして一つは感謝すること、一つは悔い改めること、一つは神様に大体に求めること、そして神様の声を聞いて従うことですね。そして大事なことはですね、教会にしっかり従うこと。寝るなら教会です。だからね、教会でね、賛美の時に心から賛美をし、説教中はしっかり、昨年は寝ていた方がいます。でも去年の暮れぐらいから起き始めた方がいらっしゃいます。その方がね、40万くらい太りました。でね、思わずそれで学費を払おうと思ったんですけど、良くないと思ってちゃんと返しに行ったらね、10分の1をいただきまして、それで学費の足しになったっていう話があります。留学生の方です。ね、彼は最近今日もちゃんと起きてらっしゃいますね。でもね、でも何でやったらすごいハードにアルバイトしてるからですね、お気に入ってるんじゃないですよ。彼は教会に来続けて、ね、どんなに来続けてもアルバイト、そしたらそれだけしてくれた。教会に来るかどうかっていうのはですね、寝るなら教会、休むのも教会、本当に教会に来てください。それだけで祝福が、それが信仰だって聖書に書いてあるそうですね。でも今日話したいことはその告白なんです。で、小さな信仰を用いるのに一番簡単な、誰でもどこでもできる形があって、それは何を語るかです。で、今日は2つのことを話して、1つは感謝を語る、感謝と賛美の声を上げる。もう1つは神様の約束と神の語ってくださった言葉を語るって、この2つ、ね。で、人はですね、放っておくといいですか？放っておくと、クリスチャンでも放っておくと、文句とつぶやきと不平を語り始めます。で、ああ、自分を見てそうだなと思う人は、不信仰ではありません。それは、普通の人間であることの証明です。いいですか？どんなイエス様を信じていて、イエス様を愛していても、放っておくと、人間というのは、もう罪とこの地上はサタンの支配下にありますから、ぐーっと引っ張られて、不平と文句と不満を言ってしまうものなんです。だから、はっきり私たちは神様の方に心を向けて、意識して、神様を賛美する声、感謝する声を上げていく。霊の戦いっていうとね、多くの人はなんか悪霊を買ってきて、なんかそういうことをしようとかいうことを考えます。確かに一面そうですけども、そうやって私たちが何を語るかっていうのは、すごく実は霊の戦いの一面です。感謝をするのか、神様を賛美するのか、それとも、つぶやいて文句を言うのか、これは皆さんね、小さなことじゃないんです。じゃあ人生において何を私たちが受けるかと、ものすごい関わってきます。 で、まあ、去年お話した話ですけども、まあ、今日子供たちもいっぱいいますので、地方キリスト教会に中学3年の男の子がいます。ここにも何人かいますけれども、ね、あ、平明則君っていうんですけどね。で、彼は中学3年生になってからブラスバンド部に入りました。なんででしょう。ドラムを叩きたかったんですね。ドラムが叩きたいって、ただそれだけのリズムブラスバンドに入ったんですね。ところが、中3になってから入ったらもう叩かせてもらえない。先生はチューバーを言いました。チューバーはここに昔いたデニス・エミ牧師がずっとチューバーを中高とされたそうで、チューバーは素晴らしい楽器ですが、彼はドラムを叩きたかったのでね、チューバーが嫌ってんじゃなくて、もうドラムじゃなかったのですごく嫌だったわけです。で、なんとかしてドラムを叩きたくてずっと願っていた、祈りもしてた、求めもしてた、ね。それで、まあ、お父さん、あ、お母さんとお兄さんにですね、ね、いいじゃないかっていろいろ言われたんですけど、その時はやっぱ反抗期ですから、親には反抗したそうです。ね。だってね、最近、もういいわけね。でも彼は神様の前に毎晩必ず祈ってからいたそうです。ね。必ず祈ってたんですね。その時に必ず親に反抗したことを悔やだめて、そして神様に中盤になったことを感謝して、でも正直に、神様、僕は、バカドラもやりたいんです。神様させてくれますよねって言って感謝したんですね。ところが4月に入って8月部活が引退になりました。それまで1回もドラムに触ることさえできませんでした。先生はドラムのどの字も言ってくれませんでした。そして引退、 The End ですね、おしまい。何ですか、2008年でもう終わってしまった、もうダメよって思ってることがある人、クリスチャンはね、終わってから始まる。ラドラは復活しました。私たちはイエス様の十字架を信じているのと同時に復活を信じています。復活はいつも言うように、電気を消してまたつけるっていうんではありません。この電気を取って粉々に砕いて、足で踏み砕いてバラバラになってしまった、もう消してつかない電気がまたついたら奇跡です。つまり繋がってない、全くもうダメだと思ったことが逆転するのが復活です。で、なんで明典君はですね、それでやめなかったんですね。8月以降もね、夜寝る前にね、部活終わりました、感謝します、ドラマ叩きませんでした、感謝します、でもやっぱりドラマ叩きたかったですと神に乗り続けてたんですね。で、後で聞きました。そしたらドラマ叩けると思ってたかというと、半分もしかしたら神様何かしてくれるかもしれないと思い、半分はやっても無駄よねと思ってたと。正直ですね。でも彼は感謝の告白をやめなかった、求めの告白をやめなかった。12月です。頭が11月末か、ごめんなさい、ちょっと政府の数字は覚えてませんか、田川市、彼の住んでる田川市で、学校じゃなくて田川市の市のイベントがあったんですよ。なぜか長崎市です。そこに彼の行っていた中学校が行って、プラスバンド部が、その市のイベントの中で30分から1時間近く公演することになりました。イベ市のイベントが一番大きな方ってレインボーホールって言うんですよね。一番大きな方ってね、レインボーホールって言うんですよ。で、ところがですね、その日の朝、中学3年に対して中学1年と2年だけでいるんですけど、ドラムを叩くパートの方がその朝病気で来れなくなったんです。先生を当てて、まず中3の時ドラムを叩いた子に電話を取りましたが、どうしてもつながりません。もう一人の子に電話をかけてつながりましたが、どうしても今日は来れないということで、秋田に電話をかけたんですね。最初お兄さんの秋友が電話に出ました。もしもし、朝早く、ね、家にいてなかったと思いますがもしもし、だから、すいません、秋田に来ますが誰ですか。はい、プラスバンド部の大丈夫です。あ、待ってください。秋田です、先生から。はい、はい、はい、はい、はい、はい、へいってこうやってですね。いや、やっぱそういうことなんだけど、秋田先生とですね、秋田君、君はドラムを叩けたよね。はい。今日実はレインボーホールというところで、市のイベントがあって、プラスバンド部に行かなきゃいけないんだけど、はい。2年生のあの子がね、ちょっと倒れて来れなくなったんだよ。はい。君は今日空いてるかな。はい。申し訳ないんだけど、ドラムを代わりに叩いてもらえないかな。はい。じゃあ今からすぐ私がお迎えに行くから、待っててくれる。はい。言ってくれるだけですか。一回もドラムのどの字も言わなかった先生が、彼を迎えるためにわざわざ彼だけのためにお家の家まで来て、前まで来て、お母さんお兄さんに本当に助かります、ありがとうございます、何回も頭を下げてくれて、そして車でその場所まで運んでくれたんです。これはつい最近の話ですよ。11月1日までの話で、そしてやりました。で、お兄さんとお母さんは市のイベントに興味はなかったんですが、秋のりが出るから見に行こうということになって、家族総出で見に行ったんですね。そしたら 中3が引退して8月に引退したばかりだから、まだ 3ヶ月ぐらいしか3、4ヶ月しか経ってないので、そのまだそんなにうまくなかったらしくて、最初良かったんだけど、知らないけど楽器ある人はそうらしいですね。聞いたら途中から音がね小さくなってしまうんですって。あの本当にやっぱりうまくないとこ音を最後に出せないですよ。私よくわからないけどそうなんだって言ってました。だから途中から音が小さくなったりして、なんかイマイチだったんですって。その中で一人、秋丸君のドラムだけがかっこよく生えたというふうに秋友君が言ってました。あれは嘘じゃないだろうと思います。これで一人生えてかっこよかったって言うんですね。3年生一人ですからね。で、終わった後に1年と2年がですね、みんな順番で秋丸君のとこ行って言ったんですね。先輩、今日初めて私は先輩を先輩だと思って尊敬しました。先輩、先輩が今日かっこよかったです。初めて先輩をかっこいいと思いましたとか言ってね、褒めてるのか臭いのか分からないですけど、次々にみんな開けてですね、なんかこう言って、こう、秋典君が一人こう、ニコニコしていたところですね。ありそしてですね、先生がね、お母さんのところに来てね、本当に今日は助かりました、秋典君助かりましたって言って、4人先生が強いですよ、4人とも強いお母さんのところに来て、本当に深く頭を下げて感謝されました。お母さん言ってました、嬉しそうに。初めてですよ、キャラ僕して。先生に会うたびごとに、まあ、言われる前にすいませんって謝り続けてきたのに、初めて先生からみんなも受け止めてもらえた。本当にもう感謝ですって嬉しそうに言ってましたし、ちょうどその話をした時、お兄さんがしたんですけど、コスタ牧師と一緒に筑豊の世界でですね、私がミニストリーした時には秋丸君の方からコスタ牧師に近づいてきて、実はねってその後いろんなことを話してくださって、ね、よっぽど嬉しかったんでしょうね。その後秋丸君は全然変わりました。8月までに起こったって次だと思いますけど、引退してもう終わってたんです。なので新年11月が正式が新年ですけど、この年勝利と言われた年に11月から10月頭です。つい最近です。これ終わったんですね。これは現実に起こった話です。なので彼は感謝の声を上げたんです。素直に神に求めの声を上げたんです。だからね、期待して感謝して期待してのことが分かりましたね。ただ言うことができたんだ。やっぱ感謝のことはもう正しくなるんじゃないか、ね、何もなるわけじゃないか、もう一体だよ、もうしまいだよ、ああ神なんかいるもんか、もう本当に他の人はいても俺が書き見えたって言うことができたんです。でも彼は毎晩、でも親には反抗してたんです。やっぱり反抗期なんですね。でも神様に毎晩毎晩出て祈ったそうですね。神様感謝します。それはね、感謝の声を主に向かってあげてください。私、素直に神様に向かったら求め続けてください。終わったと思ったら、神様は逆転のドラマを選んでくださいね。で、そしてもう一つ、ね、もう一つ話します。もう一つは、神の約束を告白する。ね、現状を見たら、とてもそう思わないことって人生にはいろいろありますね。例えば、神様が、例えば、あなたの病気を治しますって言って、例えば、ね、もう病気になると、まあ、秋元牧師の話がありますけども、秋元牧師は、ね、検診した後病気になって入院します。そして神様から治すって言われて、癒すって言われた後に、ますます悪くなっているわけですね。で、そういうことは、現状を見たらすごく悪い。だからみんながお見舞いに来た人はね、一応いますよってね、日もまた昇るとかね、言ったておきますよね。で、今日は沈んでるかと思ってくれてね、言われますね。あと、岡丸牧師はですね、親友です。秋元君は死んでいきますが、僕は秋元君まで頑張りますって神様祈ったらしいです。後で聞いたって言ってましたね。とんでもないことをやったと思ったってことですね。でもそう言いたくなるぐらい悪かったんです、現状は。でも神様から癒すって言われたので、どうされたかというと、今言った人に大丈夫ですか、はい元気ですって言ったそうですね。いやー、どうされるんですって。そらされますよね、やっぱりね。日本人はやっぱりそういう時にね、大変なんですっていう方が好むんです。なんか思考性がありますよね。なんか面倒ですよね。でも皆さんね、神に言われてないのに無理してね、こうやつ安我慢してなんか言えって言ってんじゃありません。神様から与えられている言葉に関しては、なので現状が逆であろうとそう見えなくても告白するんです。はっきり神様から癒すと言われたから、彼は癒されたってことを受け取って告白してきた。6年間ぐらい病気が続いたそうですけど、その後ね、この前入院されるまで20数年間、30年ぐらいかな、倒れたことがなかった。この前も1回倒れましたけど、またその後元気ですよね。相変わらず階段登りをしますすごいですね、あれね告白したの。で、うんと以前ですね、長木牧師のお母さんである蔡志一牧師も天国に帰られましたけど、蔡志一牧師は篠の事故好きだったんですね。 私は東京にいた頃、最初牧師が来られましてね、直接触れましたので、覚えてます。韓国行った時も、断食というのを最後牧師に、ね、祈ったのことがありますね。だから、よく覚えてますけど、少女のこととても好きでした。で彼女はですね、ハレルヤおばさんって言われたんですけども、ある時ですね、全盲の人がいた。で、お祈りしたそうです。はっきり神様からね、あなたは見えるようになったって言われたんですね。だからね、もう、あなた、神様があなたを見えるようにしてくださるから、ね、ちゃんとそれを告白しなさいって言ったんですね。で彼は女の人だったと思うんですけどね、その人はですね、はいって言ってね、はい、わかりましたって彼は、ね、信仰があったんですね。見えますって告白した人は、まだ見えないんですよ。ね。まあ、だからね、皆さんで、ね、他の人にいろいろ来た時にね、いろいろ言われるじゃないですか、見えますと言ってね。だからね、嫌な人はね、あ、見えるんだったら、これは何がとか言ってわからないわけですよね。でもね、それでもね、彼はね、彼女はね、見えますって言い続けた。これ極端になるわけなんですよ。1年後、その最後牧師がちょうど1年後ぐらいですね。本当に見始めた。これ現実のことなんです。その人はね、告白をやめなかった。皆さん、ちょっと振り返ってみてください。約束されてもね、ちょっと家に帰って逆のことが起こってたら、もう難しいな。いませんか。え、現実がちょっと違ったらね、もう見捨てられたとか言い始めませんか。神の約束を語るかどうか。これはね、目に見える世界を信じてるんだ。神様と神様の言葉を信じているわけです。私の大好きなチャック・スミスという牧師がアメリカにいます。何度か説教しましたね、覚えてます？で彼が、医学部を辞めて牧師になります。そして牧師でうまくいってた。ところが、おじさんが亡くなったかなんかで違う州のところに行って、ちょっとお世話をしていて戻ってきた。そしたらですね、その州にビル、請求書がいっぱい来てて、請求書が溜まってしまった。そしてアルバイトしたんです。そのアルバイトに行こうと思ったら、その時のその州の法律では、負債があったらアルバイトはダメだ。正社員しかなれないっていう法律だったんです、その時は。でも、負債を返したいからアルバイトをしたいんだけど、正社員じゃないとできないんだ。困ってしまった。そしたらそのアルバイトした店は、今でいう、スーパーみたいなね、いわゆる、ミスターマックスみたいなところです。そこの人は、あなたはとっても今まで忠実に仕事してるから、ね、一つ店を任せたい。信頼する、任せたい。だから、牧師も悪くないけど、この際あなたはね、これからね、実業家になって、たくさん献金をして、教会いっぱい建てたらいいじゃないか。そういう道もあるじゃないか。これ善意からね、妻の社長さんね、あなたは見込む。もう一つ任せるから。そしたらビルだって一発で返せるからって、誘ってくれたんです。すごく善意から。でも彼ははっきり神様に見せれたわけですね。で、葛藤するわけです。それでずっと祈るんですけど、全く来ない。それで彼はついにある朝決めるんですね。起きてる感じが分かりました。もう私はね、今日、ね、朝ごはんを食べ終わったらあのオーナーに電話をして、お話を引き受けて報告しております。私は神様に最後思ったんですけど、もう本当に落ち込んでやるんです、ね、そして朝ごはん食べに行こうとする、まあ、奥さん作ったんですね。そしたらね、電話が鳴るんでリーンね、アメリカのと違う州の遠くの州から、そしてパッと電話したんですね。そして明るい声でハローチャックって言うわけですね。チャック先生からね。だから彼はハローなんとか言うわけですね。俺は僕は明るい声でですね、ね、あなたは神に愛されてるねとか言うんですね、英語でね。すいません、今英語で言うかと思ったけど全部英語になってあなたは神に愛されてるねってね、ハローとか言ったらね、神様がね、僕に言ったんだ、君にね、献金をくれって。だからね、チェックを切っといたからね、間もなく届くと思うからって言ってある額を言った。その額というのは彼のビルを全部支払った後、その日奥さんと共にこの食事を食べに行くだけのお金だった。そういう大きなお金、びっくりしたわけですね。それで彼は言ったんですね。えっとか言ってね、サンキューって言って本当に喜んで、プレーノーって言ったわけですね。それでね、じゃあって言ってね、明るい声で来てくれた。その瞬間チャック・スミスさんも笑顔満面、はい、踊りながら奥さんのところに行ったそうです。急にね、それでね、言ったんですね、奥さんにね、今誰それから電話があったんだ、大丈夫だよと言ったらね、喜んだ。その時主から声が聞こえたんです。ちょっと待って、ちゃう、あなたはそのお金を手にしたのかって言われた。いえ、まだ見てません。電話で聞いただけだろ。ちょっと先生、嫌な冗談やめてくださいよ。彼はそんな、今日はエプリルフールでもない。彼はそんな嘘なんかつきません。彼は言ったことはちゃんと守ります。彼は言った通りにやります。彼はそういう人です。信頼できるんですよって。 明日感謝ったの。その通りだって。彼は信頼できる。言ったことはその通りにする。彼はきちんと研究できるよって。ほっとしたけど、シャック、私はあなたに支えるって約束してたよねって。私はあなたに語ってたよねって。でもあなたは今日の朝踊ってくれなかった。私が必ず支えるって喜んでくれなかった。なぜ彼の言葉はそんな簡単に信じて踊ったのに